クリケット茶飲み話。
このポッドキャストは日本クリケット界のベテラン2人がゆるくクリケットについて語る番組です。不適切な表現が一部あるかもしれませんが、ご容赦いただければ幸いです。お相手は拓郎と
俊です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は日本代表として活躍する宮内航選手にお越しいただき、先日行われた国際大会を軸にお話を伺っていこうと思います。まずは宮内選手の紹介を私の方からさせていただきます。2014年、関西の名門上宮高校にてクリケットのキャリアをスタートされました。在学中からめきめきと頭角を現し、翌年の2015年には、佐野市で開催された東アジアカップで日本代表デビューを果たします。そこから現在に至るまで、日本代表に選出され続け、かつ、活躍を続けております。国内では上宮高校を卒業後、中央大学クリケットクラブを経て、現在はアイバーンズクリケットクラブで活動を続けられております。また、現在は群馬県みどり市の地域おこし協力隊として活動をされております。まあ、そんな感じなんですが、宮内さん、大丈夫でしょうか？
はい、大丈夫です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まず、今回、その、さっき、なんだろう、プロフィール読ませてもらって、
はい、
この、群馬県みどり市の地域おこし協力隊っていうのが何なのかちょっとわかんなかったんで、仕事なんですよね。どんな感じか、ね、簡単に紹介してもらっていいですか？
はい。基本的には、みどり市役所に所属をさせていただいておりまして、その中で、うん、年度会計職員という形で、うんうん、任期が決められたような、職員として働いているような形で、うん、地域おこし協力隊の中にも、
うん、
振興部門といいますか、結構スペシャリストで分かれていて、
うん、
自分はその中で、農業振興という形で所属をしています。うん、他の部門で言いますと、うん、林業、
うんうん、
あとは、移住定住、あと観光という形で、うん、まあ、本当に緑市を盛り上げようっていう、
うん、
いろんな分野で盛り上げていこうっていう活動をメインで、はい、やらせております。
うん、
で、今、ちょうど去年から一応なったので、1年が経過しまして、
うん、
任期で言いますとあと2年残ってるような形です。
なるほどです。まあ、会社というか仕事はうまくいってますか？
そうですね。はい。農業、基本的に本当に農業をやっている形なので、クリケットと同じで天気に、仕事内容が左右されやすいんですけど、
うん。
自分はやっぱり、どっちかというとやっぱ外で活動する方が好きなので、
うん、
うまいこと、はい。クリケットとも仕事も両立はできているなと感じてます。
なるほどです。ありがとうございます。じゃあ、早速、質問の、質問というかインタビューの本題に入っていこうと思います。まずは、ACC 男子チャレンジャーカップからです。大会の概要については私がさらっと説明しちゃいます。ACC 男子チャレンジャーカップとは、ACC アジアクリケット競技会ですね、が主催する大会で、ACC が主催する最大の大会であるアジアカップに向けての一次予選的な位置づけの大会にあたります。カンボジア、中国、ミャンマーの3チームによる予選を勝ち抜いたカンボジアと、インドネシア、サウジアラビア、シンガポール、タイ、日本、ブータン、モルディブの8カ国で争われる大会です。上位2チームがアジアカップの最終予選への駒を進めることができることとなっておりました。まあ、結果は後々話すと思うんですが、宮内選手にとっては初めての ACC 主催の大会だったと思うんですけど、ICC 主催や AOC、アジアオリンピック協会ですかね、カウンシルですかね、評議会の主催の大会と比べて、どうだったか。また、タイでの大会も初めてだったと思うんですけど、グラウンドやピッチの状況を含めて、どんな感じだったか簡単に話してもらってもよろしいでしょうか。
はい。 大会自体に何か大きな差があったかって言われたら、あまりそこは感じませんでした。強いて言うのであれば、ライブ配信の質が、前回のパプアニューギニアでの大会に比べるとだいぶ見やすくて、あとやっぱり YouTube チャンネル、ACC の YouTube チャンネルもしっかり配信をされていて、自分自身初めてハイライトっていうのを自分の試合で、インターナショナルの試合でハイライトっていうのがしっかりあったので、そこの差は他のちょっと EAP の予選とかに比べるとしっかりしていたなっていうのはあります。
なるほど。EAP は東アジア太平洋地区で、ACC というのはアジアなので地域がもう違うということですね。
そうですね。はい。対戦する相手も全然違いましたね。
なるほどです。
そうですね。はい。で、あと、タイ自体も気温がそこまでめちゃくちゃ高いわけではなくて、どっちかというと日本寄りなイメージと感じたんですけど、まあ、初めて、日本でオフシーズン。で、海外のプレイヤーは、まあ、本当にシーズン真っさらなのかっていう形だったので、まあ、日本がすごい寒い時期に海外に行って大会するっていうのがあったんで、正直最初の2、3日は、だいぶちょっと暑さに慣れるのが、自分自身は結構大変だったなっていうのがあります。
アジアクリケット協会主催ということなんで、
はい。
自己負担についてはどうだったんですか？
実際ほとんどなかったですね。
あ、
もう本当に食事代、自分たちのそのディナーの食事代であったりとか、あとはまあ、ディナーに出かけるときのタクシー代だったりか、本当にいつも通りかかるものがかかってたっていう形で。はい。プラスアルファで何かを支払ってっていうのは基本的にはなかったですね。
なるほどです。
はい。で、タイは湿気が結構強かったっていう印象があったので、日本と同じように午前の試合だと、ちょっと地面が朝霜で濡れていたりとかっていうのはありました。
なるほど。午後になってくると気温が上がって、ピッチがドライになってくるみたいな印
象
ですか
ね。
ね。
はい。
アウトフィールドの方はどうでしたか？
アウトフィールドもインフィールドもしっかりフラットで、つまり何か大きな、もうすごいデコボコであったりとか、ちょっとなんか砂浜チックって言ったらあれですけど、すごい砂が多いっていうのも全然なかったので、すごい守備とかはすごいしやすかったっていうのがありますね。はい。
なるほど。グランドのサイズってどうだったの？あれ、なんだろ
サイズは、
YouTube だけだとちょっとわかんなくて。
そうですね。自分が感じた印象は、ちょっとちっちゃめというか、まあ、そのちっちゃめって言っても、何ですかね、T20 の広さだなっていうのはありました。
ほうほうほうほう。
T20 だとやっぱり結構、何ですか、ちっちゃめに作るって言ったらあれですけど、
バンダリが出やすいように。
そうですね。そういうバンダリが出やすいような形というか広さだったんですけど、なんか、特徴的な、なんかすごい、あそこだけすごい狭いとか、変な形をしているっていうのはなかったですね。
なるほど
結構オー
で
ソドック
す。
スな T20 のグランドっていうのは。はい。
なるほどです。ありがとうございます。チームとしての結果とか感想に行きたいなと思っていて、チームの構成どうだったんでしょうか。アンダーナインティン組が数名入ってきた感じだったと思うんですけど、
はい。
ま、チームの編成について感想があれば
はい。
いいでしょうか。
そうです。ちょっと先ほどもちょっとちらっとお話しさせてもらったんですけど、多分ほぼ今の日本代表になってからほぼ初のその日本がオフシーズンで海外がシーズン中の大会っていうこともあって、
あ、ごめんなさい、これ
海外で、
何月でした？
2月です
2
ね。
月。
2月の頭から2週間ぐらいなんですけど、やっぱりその期間は日本はがっつりオフシーズンだったので、まあ、それも初めてっていうこともあって、海外でプレーしている選手が多かったのは結構印象的でしたね。で、男子のこのメンズの大会の前に、アンダーナインティーの大会が、ACC の大会があったと思うんですけど、その大会に参加したプレイヤーが3名ですかね。がそのまま、メンズのチームにフル代表に入ってデビューを果たしたっていう形。
安倍選
そうです
手
ね。
と、
あと、加藤選手。
カズマスター・フォード選手。
そうですね。あとは、チャーリーですね。
チャーリー。
金ゼ選手。
はい。そうです。 その3名が、まあ、アンダー90から、のチームからフルメンバーに入って、デビューを果たしたっていう形になるので、やっぱり若いなっていうのは実際自分もありました。自分が今25なんですけど、もう、下のプレイヤーの方が、年下のプレイヤーの方が多くなってきているので、はい、すごいなんか、色が変わったなっていうのはあります。まあ、もちろん、いい部分も悪い部分もあるんですけど、
うん、
すごい色が変わったっていうのは、まずはまあ、いいことだなと思います。うんうんう
ん、最年長は
最年長は、多分、白井、パトモアですかね。
ああ、白井選手が一番上で、はい、一番下がカズマスタッフ。
あ、
ヒンズ。
ヒンズですね。
あ、の方が下なんだ。うん。
はい、一つ下で。はい。
なるほど。
まあ、若かったので、なんかやっぱり、オフフィールド、インフィールドでもやっぱり、若いなっていう部分はすごいありましたし、やっぱ若いチームだとやっぱ、活気というか、その、やっぱりアンダー19のチームもすごい今結果を残してて、結構勢いあるチームだったので、その勢いをそのままチームに結構持ってきてくれたというか、その3人の選手も結構明るいというか、結構みんなとすごいコミュニケーション取るタイプの選手なので、結構その、そうです、勢いは結構なんか自信に満ち溢れてた感はすごい自分はありましたね。
なるほど。カズマ、スタフォードと、それから、安倍はハードグレイブ、選手はニュージーランド出身です。
加藤はブリスベンから。
あ、そうですね。加藤はブリスベンで、安倍浩二だけニュージーランドっていう形です。
で、ヒンゼ選手がオーストラリア。
あ、そうです。はい。
なるほど、なるほど。
ニュージーランドって書いてある。うん。これ、宮内選手は、ほんと真ん中ぐらいって感じ？
真ん中ぐらいですね。
うん。
ちゃんと考えてないんで、正確な位置はわかんないですけど、真ん中よりちょい上、に属すると思います。
逆に一番近い年齢層で言うと谷山選手とか？
そうですね。年上だと谷山選手になりますし、年下だと桜のレオ選手。
あ、ははなるほど。
が自分の一つ下なので。
うん、
はい。で、そうですね。同世代にやと高橋イブラヒームがいるような。
ははは。
はい。同い年に、はい。
はい、お題、いや、高橋くん年齢不詳だからね。
確かに。
自分同い年ですね。
なるほど。
はい。
俺よりは下だと思ってたけど、宮内と同い年だとちょっと思ってなかった。
同い年で同い
年。なるほどです。ありがとうございます。
はい。
次は、試合はタイ、モルディブ、シンガポールと予選を戦い、2勝1敗でグループ2位で、予選を通過しましたと。はい、サウジアラビアと準決勝で戦って3位決定戦でシンガポールと再戦というスケジュールとなりました。
はい、
日程的なところで言うと、ちょっと余裕が、他の大会に比べると余裕があるかなって印象でしたが、どんな感じだったでしょうか。また、まあ、さっきいい雰囲気だったとか、自信に満ち溢れてたと、伺いましたが、まあ、チームの雰囲気の、なんだろう、上り下りじゃないけど、浮き沈みみたいなところがあったら、はありましたでしょうか？
はい、最初にスケジュール的には、だいぶ、本当に拓郎さんがイメージしてる通り、余裕はだいぶありました。うん、他の大会に比べると。
うんうん、
もうそれも、毎試合、試合の次の日が休みっていうのがあったので、試合の日休み、試合の日休みっていうのがずっと続いたので、だいぶ、そうですね、スケジュール的には余裕もありました。なので、
なるほどです。
あまり多分大きく疲れてる選手はそこまで、その ACC の大会に関してはそこまでいなかったのかなと、自分はチームの中にいて思います。
なるほどです。
で、やっぱりその、試合の出ていない選手のコンディションももちろん気になる部分だと思うんですけど、その、2日に1回試合だったので、その休みの日にトレーニングっていうオフィシャル的なものがなかったんですよね、今回は。なんですけど、まあ、コーチの計らいでと言いますか、試合に、例えば試合の日の、試合終わりにちょっと熱で、その試合に出てない選手はちょっと打ったりとか、ボーリングしたりとかっていうのもできましたし、その休みの日でもちょっと希望者を募って、グラウンドに行って熱練習できるっていう機会もあったので、しっかり、 コンディションも整ってましたし、状態も、
うん、
その、海外に慣れたっていうか、その、この選手だけ全然プレーしないよねっていうのは全然なかったので、
うんうんうんうん、
結構チームとしてもいい状、全員がいい状態で試合に入ったのかなと思います。
なるほど。ちなみに、今回のその大会のコーチはどんさでしたか？
あ、ドゥーグルですね。
あ、ドゥーグルと、
アシスタントコーチでディーノが。はい。
なるほど、なるほど。
で、マネージャーでアランがいたような形ですね。
なるほどです。グラウンドに、はい、その練習する設備みたいのは割と整ってる感じだったんですか？
そうですね。ターフネッツがあったので、うん、4年ぐらいあったので、はい、まあ、そこもやっぱり海外の遠征に行くとやっぱりある国がほとんどなので、すごい貴重な練習する機会だったので、まあ、少しでも僕は、そう、ターフネッツ、ターフでのやっぱりバッティングは、
うん、
なかなか、はい、ハイレベルなものってなると結構大変な部分もあるので、
うん、
こういう遠征先で結構、ターフで練習する機会を増やしていくのは結構いつも自分はしてます。
大事だよね。
そうですね。で、タイのピッチが、ちょっと先、ちょっとグラウンドの時に話せばよかったんですけど。
ああ、いいよいいよ、全然。
そのアウトフィールドもインフィールドも結構フラットっていうお話させてもらったんですけど、
うん、
ターフピッチのピッチ自体も結構フラットで、クラックとかの大きなひび割れとかもなく、すごい綺麗に、整備されてるなって自分は思ってて、強いて言うなら、結構ハードめというかカチカチでしたね。自分も結構、はい。自分が、遠征行った中で割と、もちろんパパはニューギニアよりもカチカチだった
っていう。あ、パパより硬いんだ。
へぇ、
硬かったですね。
いや、ターフでハードでフラットに作るって難しいもんね。
そうですね。なんで結構自分カチカチなイメージというか、で、チーム内でもやっぱりそういう情報は共有してて、
うん、
やっぱりタイのピッチャーはハードというかカチカチで、バウンスがすごい印象的だったのが、すごいもう本当にスキッとする、
うん、
感じだったので、スピナーもどっちかといったら大きな、変化っていうよりかは小さく鋭く曲がってくるような、イメージだったので、自分たちの作戦としてもそれを頭に入れて、
うんうんうん、
コーチといろいろ話していましたね。
なるほどです。
はい、なんでそういうチームの中で、ターフのピッチに関してもそうですし、アウトフィールドに関してもすごい話すっていう機会が今大会すごい多かったので、チームの内の雰囲気も、すごいハイテンション、すごいローテンションっていうのはなくて、一定して、試合に結構入り込んでた感じでしたね。
なるほどです。そうですね。タイっていうと結構湿度が割と高いイメージがあるから、その硬くてフラットなピッチ作るの難しそうな、そのスキットっぽいピッチを作るの難しいような気がしますが、うん、結構整備されてるんですね。
そうですね。
うんうん、なるほどです。まあ、チームとして良かった点、また改善が必要だった点等あれば、はい、教えていただけますでしょうか。
まず良かった点に関しましては、やっぱり、うん、初めての ACC の大会ということで、うん、今まで対戦したことがなかったチーム、
うんうんうんうん、
と試合できたっていうのは大きかったと思います。
なるほど。
とその中にはもちろん日本よりランキングが高いチームもいるので、
うん、
そのチームと試合することが自分たちは一番良かったのかなと思います、
うんうん。
今の日本代表のチームの現状といいますか、
うん、
どこならどこまでやり合えるかとか、
うん、
このチームはどうしてもやっぱ一つ大きな壁があるなとか、そこを乗り越えていくために、どういうことを改善していけばいいのかっていう、すごい考える機会にもなったと思いますし。
なるほど。
はい。チームとしても、まあ自分、個人的としてもやっぱそういう部分では、いろんなチームと試合できたっていうのは大きかったなかったと思います。他の参加チームは結構、他のツアーとかでもやっぱり、日本が対戦したことないチームと試合しているチームがほとんどだったので、
うんうん
やっぱり自分たちが戦うことによって、このチームは他のチームと対戦しているときにどれぐらいの実力差があるのだろうっていうのもすごいやっぱり分かりましたし。
うんうん、なるほどね。
はい。何が足りない か、逆に何だと勝てたかとか、うん、何が通用したのかっていうのもすごいはっきり分かった大会だったので。
なるほど。
はい。結果もまあついてはきましたし、そこは良かったかなと思います。う
ん
う
ん、ちなみになんですけども、
はい。
今回、タイ、モルディブ、シンガポール、サウジアラビアと、戦ったなんですけども、
はい。
この国は、はい、EAP 地区の最強であるパプアニューギニアと比べて、どうでしたか、はい、レベル的に。
本当に率直な感想としては、パプアニューギニアの方がやっぱり一枚というか、やっぱ上にいるなっていう印象ですね。
シンガポールとかサウジアラビアよりも、
はい。そうですね、はい。自分がその試合を見ててとか、まあ実際に戦って思ったのは、やっぱり PNG はやっぱりどうしても、やっぱり一つ上にいるなっていうのは自分の中で感じましたね。やっぱりその、サウジアラビアと多分シンガポールが日本よりだいぶ上なランキングのチームなんですけど、
はい。
それこそ、シンガポールは、カンボジアに敗れてますし、その、カンボジアにはジャパンはエイジアンゲームズで勝利してるので、その逆に言えば自分たちも、まあシンガポールには2敗してしまったんですけど、
うん、
チャンスがあるっていうのもありましたし、
なるほど。
PNG はどっちかというとその、すごいハイレベルなパフォーマンスをアベレージでやっぱり出してくるっていうイメージ、穴がないというか。
なるほど。触れ幅みたいのがシンガポールはあるけど、
うん、そうですね。
PNG は高いレベルでずっととどまってるみたいな、
ね。そうですね。はい。穴がないっていうか。
なるほど。
はい。いや、
シンガポール、サウジアラビアとかは、まあ、逆に言うと、その日のコンディション次第でチャンスはあるけども、パプアニューギニアは、もう少しやっぱりチームとして上に行かないと、こう、五分五分ぐらいにならないなという一瞬を、ということですね。
そうですね。やっぱり、まあ、その、ランキングの差ももちろんあると思うんですけど、うん、やっぱりそこの差は感じましたし、けどやっぱり、ジャパンもすごいやっぱり若いチームなので、うんうん、なんか、パプアニューギニアに関しては、ここ何、数十年ぐらいやっぱりなんかメンバーが変わってないっていう、メインプレイヤーが、変わってない話も聞いてたので、
うんうん、
逆に日本が今のプレイヤーのまま、そのもう5年後、10年後も同じプレイヤーのままで、日本代表としてプレイすることができれば、やっぱりそのハイレベルなチーム、どんどんどんどん追いついて、つけていけるなと思いました、
ね。なるほど。
はい。
なるほどです。
日本のボーリング、バッティング、フィールディングをすべて 100% でぶつけれれば、全然チャンスはあるとは思ってます、
うん。なるほど。
はい。
ありがとうございます。じゃあ、宮内選手個人について、話していきたいと思います。この大会での宮内選手のハイライトは何でしょうか？念のため聞いておきます。
はい。まあもう、試合を見てくれてる方だったらもうそれしかないと思うんですけど、やっぱり、3位決定戦ですかね。
うん。
の、まあ最後に試合したシンガポールとの試合で自分がやっぱ50を初めて取ったっていうことが自分の中で一番の、そうです、印象あるシーンですね。
おめでとうございます。
ありがとうございます。そうですね。やっぱ日本、ジャパンがその T20I の国際試合をするようになってから、
うん、
多分2020年以降の試合ですかね。
はい。
の公式戦で、門脇健デル選手と山本ロックラン選手の二人しかちょっと50点以上取ったことが個人的になかったと思うんですけど、
うんうん、
その3人目にやっぱ自分が慣れたっていうのは自分の自信にもつながりましたし、
うん、
やっぱこれまで正直自分は結構、まあ日本でもずっと練習してて、結構練習量も負けてないと自分で思ってるんですけど、うん、やっぱり国際試合になると、まあどうしても結果が出なかったことが多かったので、
うん、
まあこうやってしっかり目に見えるような形で結果が出たっていうのはすごい自信にもなりましたし、うん、これまで日本で、まあそれこそいろんなコーチと練習してきたことがやっぱり間違ってなかったんだなって実感したので、
うん
うん、すごいやっぱり自信にもなりましたし、
うん
また、その、まあ、50点を、まあ、1回しか取れてないので、逆にそれをずっと出せるような練習も今後していかないんだなって思ってるので、
うん。
そうですね。まあ、本当に率直にでも50点取れたっていうのは、本当に嬉しかったです、
うん。
うん。うん。そうね。その、うん。本当に見てていいイニングだなっていう印象を受けたので、はい。その、なんだろう。ハマっててバンバン、フレア6になるみたいな、そういうイニングじゃなくて、しっかり、なんだろう、うん、 うん、なんだろう、作り上げられた、その、はい、レベルの高い50だったなっていう、うん、うん、感じがしたから、うん。まあ、見てて私も楽しかったです。はい。
ありがとうございます。
はい。じゃあ逆に一番悔しかったことなんでしょうか、
はい、悔しかったことは、その試合出場数が少なかったことが自分的にはやっぱり個人的には悔しかったですし、チームとしてはやっぱり、うん、そのやっぱり3位決定戦で、
うん。
まあ、負けてしまったっていうことが、やっぱり一番悔しかったですね。結構多分、チームのそのやっぱり敗戦後の雰囲気もやっぱり一番、その、まあ、沈んでるって言ったらですけど、一番やっぱり落ち込んでいたっていうのもありますし、
うんうん、
それぐらいやっぱ惜しい試合でもあったので、
うん、
日本がやっぱり、日本より上のランキング相手に200点以上取れるっていうのは、まあ、自信にはなったと思うんですけど、
うん、
逆にそれで勝ちきれなかったっていうのもやっぱりもちろんあるので、
うん、
やっぱそこで勝ちきれなかったことがどうしても一番悔しいですね。
うん、その差はどこにあったと思いますか？
それもやっぱ
勝ちきれなかったところは何が足りなかったみたいな。
はい、そこは完全に日本の、課題になってる部分なんですけど、
うん、
ジャパンの、まあ、傾向としてというか、その、うん、もちろん、バッティング、ボーリング、フィーリング、すべてがうまくいく試合っていうのはそうそう、やっぱりないと思うんですけど、うん、日本はそのちょっとギャップが大きすぎるっていうのが、やっぱり課題だなって自分は個人的に思っていて。
うんうんうん、
例えばまあ、それこそシンガポールの試合だったら、バッティングは本当にもう 100% 以上のものを出せたと思うんですけど、
うんうん、
ボーリングのパフォーマンス自体がやっぱり 100% にやっぱ遠かった。
うんうん、
バッティングが一番やっぱり 100% でも、ボーリングが それこそ本当に 50% だったらやっぱり、
うん、
その、やっぱり強豪国だったらそこに付け込まれますし、
うん、
やっぱそこが、あとまあフィールディングもあまりその試合は良くなかったので、
うん、
そこの、なんていうんですかね、自分、ジャパンが出せる 100% からやっぱりどうしても遠くなるとそこに付け込まれるっていうのが、
うんうん、
今のジャパンの課題だと思うので、
うん、
そこの全てのその3分野において、やっぱりハイレベルなパフォーマンスを出し続けるっていうのが、ギャップを少なくするっていうのがやっぱり、これからの課題でもあり、
うん
うん、その試合でやっぱ負けてしまった範囲でも自分はあると思ってます。
なるほど。常に 100% っていうのは難しいかもしれないけど、悪くても 70% とか 80% ぐらいで止めれれば、
そうですね。
そのバッティングの出来次第では、バッティングとか他のカテゴリーの分野のところの、はい、出来が良ければカバーできるかもしれないけど、まあ、そこが50になっちゃうと厳しいかもねっていうことですかね。
そうですね。それもやっぱりパプアニューギニア同様、強いチームになればなるほど、この、あまりいいパフォーマンスを出してない部分で、
うん、
はい、だいぶ付け込まれてるなっていうのもあるので、プレッシャーを与えられてるなっていうのがあるので。
うんうん。なるほどです。ありがとうございます。各種 SNS で配信や我々の活動に関する情報をお知らせしております。ぜひフォローをお願いします。補足ブログも細々とやっておりますので、興味のある方はアクセスしてみてください。各エピソードは毎週金曜日に配信していきます。試合や練習に向かう途中にぜひお聞きください。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。